それでは早速今日のメッセージの中心となる聖書をお読みします。マタイの福音書7章、マタイの福音書7章の15節から29節です。マタイ7章15節から29節をお読みします。偽預言者たちに用心しなさい。彼らは羊の衣を着てあなた方のところに来るが、内側は貪欲な狼です。あなた方は彼らを身によって見分けることになります。茨からブドウが、アザミからイチジクが取れるでしょうか。良い木は皆良い実を結び、悪い木は悪い実を結びます。良い木が悪い実を結ぶことはできず、また悪い木が良い実を結ぶこともできません。良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれます。こういうわけであなた方は彼らを実によって見分けることになるのです。私に向かって主よ主よというものが皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行うものが入るのです。その日には多くの者が私に言うでしょう、主よ主よ、私たちはあなたの名によって預言し、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって多くの奇跡を行ったではありませんか。しかし私はその時彼らにはっきりと言います、私はお前たちを全く知らない、不法を行う者たち、私から離れていけ。ですから私のこれらの言葉を聞いて、それを行う者は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に例えることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家を襲っても家は倒れませんでした。岩の上に土台が据えられていたからです。また私のこれらの言葉を聞いて、それを行わない者は皆砂の上に自分の家を建てた愚かな人に例えることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけると倒れてしまいました。しかもその倒れ方はひどいものでした。イエスがこれらの言葉を語り終えられると、群衆はその教えに驚いた。イエスが彼らの律法学者たちのようにではなく、権威ある者として教えられたからである。以上です。この箇所から天の父の御心を行う者と題して御言葉を取り次ぎします。マタイの5章6章7章は三条の説教ということは何度かお伝えしました。今日はその結論部分とも言える箇所です。24節に、私のこれらの言葉を聞いてそれを行う者は皆、また26節で、私のこれらの言葉を聞いてそれを行わない者は皆と語られています。やがて私たちの人生には終わりが来て、その地上の人生をどのように歩んだかということが裁かれる日が必ずやってきます。ですから人生は厳粛なものということは何度もお伝えしていますけれども、その日と呼ばれているその日、22節に、その日には多くの者が私に言うでしょう。何というかというと、主よ主よという言葉が多くの人から出てきます。ですから主よ主よという人たちは神様を知らない人たちではなくて、神様を知っている人たちと言えるわけです。つまりキリスト者である私たちがやがてその日にキリストの裁きの座で主よ主よという時が来るということです。その時に、よくやった良い忠実なしもべだ、主人の喜びを共に喜んでくれと言われる人たちと、私はお前たちを全く知らないと言われる人たちがそこにはいるということですね。 永遠をどこで過ごすかは、地上にいる間に天の父の御心を行うかどうか、良い木として良い実を結ぶかどうかによって決まると、この結論部分で学ぶことができます。だからキリスト者はこの7章の13節にあるように、狭い門から入り細い道を歩くようにと進められているわけです。第一に15節に偽預言者と呼ばれる人たちが出てくる。彼らに用心しなさいとイエス・キリストは山上に集まってきていた、山の中腹にいた多くの人たちに向かって語っておられます。その場所に今山上の水訓教会という、街道も立っているわけですが、ここでイエス・キリストが群衆に対して説教されたであろうと思われる場所ですけれども、そこは拡声器も何にもない場所でした。そこに集まっていた数千数万という人たちに対して、どうやってその説教の声が届いたんだろうと誰もが不思議に思うようなことですが、その場所に行った時にガイドの方がこういうお話をされました。ある時に一人の人が、周りに誰もいないのに話し声が聞こえるっていうことを不思議に思ったことがあったそうです。誰も見回してもいないのに、この声はどこから聞こえてくるんだろうと。でやがてその理由が分かりました。それは湖のそばにいた集団の人たちが、グループの人たちが話している声が、湖から丘に向かって吹いてくる風に乗って聞こえてきたんだということだったんですね。イエス様はそういう地の利、地形や天候さえも用いられて多くの人々に説教されていたということが、想像できるわけです。ここで偽預言者という言葉が出てきますが、彼らは羊の衣を着てあなた方のところに来るが、内側は貪欲な狼です。羊の衣を着ているので羊らしく見えるわけです。外側はキリスト者のように見えるわけです。しかしその人たちは迷っている人たちを懐柔し、誘惑して狭い門に入らないように、そんなに熱心にならなくてもいいじゃないか、細い道を通らないように、そんなことしたらみんなから変に思われるよ、というような言葉を用いながら、クリスチャンたち、キリスト者を違った方向に導こうとする、水先案内人は大事な働きですけれども、間違った方向に導くのならば、その案内人はいない方がいいわけですよね。キリスト教会の歴史の中で、このような偽預言者と呼ばれるような人たちによって、多くの教会、多くのクリスチャンたちが間違った方向に進んだという歴史があるわけです。そしてそういう偽預言者になりやすい部分が、もしかすると私たちの中にもあるかもしれない。目を覚まして気をつけているようにとイエス様は語っておられるようです。旧約時代にも偽預言者はよく現れました。皆様、バラムという預言者をご存知でしょうか。バラムという預言者は、他の国の王様、バラクという王様に雇われて、イスラエルを呪うようにと招かれた力のある預言者だったんですね。しかしバラムはイスラエルを呪おうとしたけれどもできなかったんです。それは神様が イスラエルを祝福しておられるということがはっきり分かったので、神様に逆らうことはできなかったんです。ですからバラムはイスラエルを祝福する言葉を何度も述べました。で、雇った雇い主のバラクを怒ってですね、なんということだ、たくさんの贈り物をしたのに損したとは言わなかったんですけども、バラムは表面上は正しいことを言ったように見えていたんですが、その裏でイスラエルを堕落させるための罠を仕掛けていたことが後で分かりました。まあ、そのあたりは旧約聖書をご覧ください。またもう一人、サウルというイスラエルの初代の王様は聖霊を受けて恍惚状態になって予言をしたことがありました。あのサウルが預言者だったのと人々は驚いたということが書いてあります。しかしサウルはイスラエルの王様であってもやってはならない分を超えたことをやってしまったんですね。つまり神様に祭司でなければしてはならない宗教的な生贄を捧げるという儀式を行ったわけです。それを咎められたことが聖書に書いてありますが、結局彼らの最後はどうだったのかということが気になるところですけれども、エレミアの時代にも偽預言者がたくさん出てきました。そして彼らは口々に共通した言葉を語っていました。平安だ、平安だと言っていたんです。もう当時はバビロニア帝国が世界を支配していた時代で、イスラエルの国を飲み込もうとしていました。神様は何度もエレミアや他の預言者たちを使わせて、あなた方の悪い行いから立ち返るように、悔い改めて私のもとに帰ってくるようにと憐れみを注いで彼らが帰ってくるのを待っておられましたけれども、一方偽預言者たちはアッシリアが攻めてくることはない、このエルサレムが滅ぼされることはない、この立派な神殿が崩されることはない、大丈夫だ、そう言っていたんです。しかし結局は偽預言者たちの通りにはならないで、エレミアが何度も警告していたようにバビロニアの軍隊がエルサレムを滅ぼしました。その御言葉を紹介したいと思いますが、出していただけますか。彼らは私の民の傷を手軽に癒し、平安がないのに平安だ平安だと言っている。これは人々にとっては耳障りのいい聞きやすいメッセージだったんです。厳しいメッセージはちょっと緊張するし、もう心臓がドキドキするということもあるわけですけど、大丈夫だよ、神様私たちを愛しているよ、何も問題はないよ、まあちょっとはあっても神様私たちを守っておられる、心配することはない、委ねなさい。確かに間違って言えないんです。しかしそのようなメッセージを聞き続けているうちに、次の御言葉、同じこのコマの中にあるエレミア5章の31節では、預言者は偽りの預言をし、祭司は自分勝手に治め、私の民はそれを愛している。人々はそれを愛していたんです。厳しいメッセージは聞きたくなかったんです。ですからエレミアのメッセージはもう毛嫌いされたんですね。挙句のあたりにエレミアは捕まえられて牢獄に閉じ込められ、泥だらけの井戸に落とされたということがエレミア書に書いてあります。偽預言者が決して強調しない教えというものがあります。それは神様の裁きです。 まあ、それだけ、分かっていればいいわけですが、4月の初めに十勝恵み教会の開拓サポートという、まあ、年何回か行っていますけれども、家内と江南教会の時田先生と3人で行ってきましたが、まあ、お昼を十勝恵み教会の前先生と一緒に食べたんですね。で、ある人がすごく豚丼が大好きで豚丼を食べたいというので、そのおいしい店に案内してもらって行ったんです。そして自動券売機で券を買って、まあ、注文するんですが、私がミニ丼を注文したので、前先生が普段私がたくさん食べることを知っているので不思議に思って、どうしたんですかって聞いてきたんですね。そしたら家内が私の、まあ、体調のことを話したんです。で、かなり皮膚が乾いて、そして下平上湿疹っていうのがひどかったんです。そしたら前先生が教会員のこのご主人がお医者さんで、漢方を扱う素晴らしいお医者さんだということを教えてくれたんですね。前からも聞いていたんですが、で、帰りにそこに寄ってみようということになって初めて寄りました。そしたらですね、そのお医者さんは一人の患者さんに20分30分かけて、どうしてこういう状態になるのか、治すためにはどうしたらいいかということを熱く熱く、そして私はまあ自分のやっていることをこう話すと怒られるんですね。で、奥さんは一人の患者さんに20分もかけて30分もかけていたら経営ができないということで、いつもピリピリしているという話は聞いていたんですが、まさにその現場に飛び込んだんだ。しかし本当に患者さんのことを考えて叱ったり、そして大切なことを教えて、どうしてそうなるのかという理由をちゃんと説明してくれるんですね。私も皮膚科にこの2件行ったんですが、一向に良くならない。薬はつけているんですけど、もう痒くて痒くてたまらないので一向に治らない。なぜその書くのかっていう原因を教えてくれたんです。それは書くと気持ちいいでしょ。で、書くと脳内モルヒネ、麻薬が生産されて、そしてもっと書くようになる。もう両腕を背中に回すぐらいにして、まあ、書きむしっていたんです。で、それが脳内モルヒネが出るということが分かったので、あ、書いちゃいけないということはそういうことなんだ。で、皮膚をゴシゴシこすると体の油分が取れて、余計乾燥が進んで痒くなるので、風呂に入ったら体をこするなって言われたんです。私は徹底して、まあ、体の赤は取らなくちゃいけないと思ってこすっていたんですけど、こすっちゃいけない、どうしても我慢できないんだったら石鹸を泡立てて体につけて洗い流すだけでいいんだ、油分を体は必要としているんだ、まあ、そういう知識も断片的にはあったんですけど、詳しく教えられて、私はそれから体をこするのをやめました。そして漢方薬を処方してもらい、乾燥止めの、クリームをですね、2ヶ月分めったにいきませんので、漢方薬とその体につける軟膏を2ヶ月分まあ出してもらって、帰ってきて早速それを飲み、体をに保湿クリームを塗ったんです。そしたらすっかりその皮膚病が治ったんです。これはもう拍手ものだなと思いましたけれども、つまり神様が私たちに厳しいことを語るのは私たちを守るためであり、私たちが偽預言者の声に惑わされないためなんだと。そして私たちがイエス・キリストを信じて救われたこの救いを最後まで救われ続けて、そしてキリストの形を整えていただいて、天の御国に、神様の御国に入ることができるためなんだということを教えられたわけですね。 第2は、まあ、偽預言者の下りで良い木と悪い木というのが出てきます。その見分け方も必要なんだということですね。良い木は皆良い実を結び、悪い木は悪い実を結びます。キリスト者とは何かということをこの点に絞って捉えるならば、かつては悪い木だった私たちがイエス・キリストを信じて誠のブドウの木に、良い木につながれて、今私たちはいつまでも残る実を結ぶ存在になっているわけですね。しかし私たちの中にはかつての悪い木の苦い根が時々芽を出してしまう、悩ませてしまう、そして周りを汚してしまうということがあるわけです。時折そういうことを私たちも経験し、なんで自分はこんなことを言ってしまったんだろう、こんなことをしてしまったんだろう、繰り返してしまうんだろうということで悩みます。そして失望することがあります。その時に私たちは、まあ、その御言葉を今出していただきますが、ヘブル12章の御言葉ですが、すべての人との平和を追い求め、また清められることを追い求めなさい。清くなければ誰も主を見ることができません。そのためにはあなた方はよく監督して、誰も神の恵みから落ちるものがないように、また苦い根が芽を出して悩ましたり、これによって多くの人が怪我されたりすることのないようにと進めています。私たちの願いにはどうしたらいいのかということは時折メッセージに出てくることですけれども、気がついたらキリストと共に死ぬしかないんです。どんなにそれを改善しようが、難行苦行しようが、いいことをしてそれをカバーしようとしても、それは無理なんですね。死なないとそれは変わらない。だからキリストが先に死んでくださって、そのキリストの死に私たちは信仰によって預かることができる、自分で死ぬことができる、そして自分を捨てることができるという恵みの世界に入ることができるわけです。ガラテヤの2章の20節にあるように、私はキリストと共に死んだ、もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるという世界に生きることができる、この恵みを受ける必要があるわけです。そしてそれをクリスチャン生涯の中で何年経っても私たちはその苦い根が芽を出してくることがあるんです。その時に十字架を自分は必要としている、私は自分の力では何にもできない、心の貧しいものだ、私は自分の罪に悩んでいる、悲しんでいる、自分の罪が分からなければ偽預言者になってしまうんです。私は大丈夫だと言っている人はその可能性があるということなんです。この三条の説教の最初に出てくる、心の貧しいものは幸い、悲しむものは幸い、何を悲しむのか、自分の罪に悲しむんですね。この世の悲しみのことではないんです。ですからパウルはテモテに対して語っています。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたということは誠であり、そのまま信じるに値するものです。私はその罪人の頭ですと、何歳になってもパウルはその自分の中にある罪と向き合い続けたんですね。それは私たちにとってイエス・キリストの十字架は信じたときにもう十分に私を罪の許しと清めとを与えて神様の子供にしてくれた、もう十分だということは言えないんです。クリスチャン生涯の中で天の御国に入るときまで私たちはキリストの十字架を必要としているんです。自分を十字架につけるために神様は十字架を用意してくださったんですね。キリストだけがつけられるものではなかったんです。キリストがつけられた十字架に自分も信仰によってつけていく、その十字架を 神様は恵みとして与えてくださったんです。偽預言者たちは十字架のことはアクセサリーとしては言うかもしれませんが、自分を捨てること、そしてキリストに従うことについては強調しないという傾向があるということです。彼らは申請することなく、申請したように見えたかもしれません。しかし内なる命とキリストの形を受けることなく、古い人のまま外見はキリスト者に見える、そういう気のことを指しているわけですね。ここで言われている悪い気は悪い実を結ぶ、私たちも気をつけないとその可能性があるということです。マタイの福音書の16章にこの有名な御言葉が出てきます。それからイエスは弟子たちに言われた。誰でも私についていきたいと思うなら自分を捨て、自分の十字架を負い、そして私についてきなさい。自分を捨てるってことは難しいこと、自分に死ぬということも難しいことです。でもキリストがご自分を十字架につけて、自分を捨てて死んでくださった、そこに私たちは信仰によって合わされていくことができる、これが信仰の奥義と呼ばれているところでしょう。そしてそれはクリスチャン生涯の最初の時点で恵みとして受け取るならば、私たちそれを途中で罪を犯したり、あるいは失敗したりしたときに帰る場所として持つことができるわけですね。偽預言者たちはこの十字架を追うということ、そしてキリストのために恥ずかしみを受けるということを極力避ける傾向というものがあります。イスカリオテユダもかつては二人一組でイエス・キリストの名の権威を帯びて使わされたことがあり、病人に手を置いて癒したこともあり、そしてイエス・キリストの名で悪霊を追い出したこともある、そういう弟子の一人であったわけです。しかし以前の受難日礼拝のメッセージでも触れたように、イスカリオテユダは、まあ、その受難書のメッセージでも触れたと思いますが、イエス様を先生と呼んでいたけれども、主と他の弟子たちと同じように主と呼んでいなかったんですね。そしていよいよあの受難週で宰相や民の指導者たちがイエス様を暗殺しようとしている、そういう気配を感じ、いつまでもこのグループにいたら自分の身が危ない、いっそのことをこのイエスを売ってしまおうという思いがやってきたのか、彼はイエス様に最後まで、他の弟子たちもまあ似たり寄ったりだったかもしれませんが、はっきりとユダはイエス様を捨てたんです。そしてお金で売り渡したんです。そういうことが起こるんだということを、まあ12人のうちの1人というとかなり確率の高い存在ですよね。イエス様はすでにそのことが起こることを知っておられて、ユダには何度も警告をし、そして彼が悔い改めるようにと、あの最後の晩餐の席で自分の隣に座らせて最後まで彼に愛を注いだということが語られています。神様の御心は私たちが滅びることではなくて、私たちが悔い改めて神様のもとに帰ることだということなんです。これだけの厳しいことをイエス様はおっしゃっているわけですけれども、その御心は私たちに返ってきてほしい、悔い改めて戻ってくるならば、戻ってを広げて受け入れてくださる神様をイエス・キリストは私たちに示してくださったんですね。法と息子の例え話を用いながら、神様はいつでも私たちが悔い改めて帰ることを待っておられる、 そこで最後に、その日に多くの者が私に言うでしょうというくだりの中で23節、しかし私はその時彼らにはっきりと言います。あ、ごめんなさい、21節です。私に向かって主よ主よという者が皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行う者が入るのです。ここが今日の中心です。多くの人たちが、主よ主よという、そして自分はこういうことをした、ああいうことをした、病気も癒した、悪霊も追い出した、奇跡も行った、そういう人たちが、しかし私はお前たちを全く知らないと言われることがあるんだ。なんとこれは厳粛な、人生の最後において天の御国の入り口がそこにあるときに、もう少しで入れると思ったのに、そこで私をお前たちを知らないと言われたその人の気持ち、分かりませんけれども、そんな人生を送らないようにと、イエス様はあらかじめこのことを教えてくださっていると思うんですね。私たちが三条の説教の教えを生きようとするならば、心の貧しいものであるはずなんです。自分の力に頼まない、自分の何かに頼まないで、神様の恵みにより頼むということです。また自分の中にある罪を悲しんで、それを神様の前に明らかに告白して許していただく必要がある。その罪を悲しむ心を持ち続けたいと思います。神の御心に沿った悲しみと呼ばれる、その悲しみを持ち続ける必要があると思うんですね。こんなこと誰でもやっている、こんなことぐらいといい加減にしない、そのような光を持つ必要があるかと思います。そして自分は人を裁く資格なんてない、ともすると人のことああだこうだと言いがちな自分の性質に本当に気がついて、それを悲しんで、神様許してくださいとへりくだるものでなければ、この三条の説教の教えを生きることはできないでしょう。しかし神様は悔い改めの道を用意してくださり、悔い改めて私を信じなさいと招いていてくださるんですね。ですから私たちには日々キリストを求める必要があります。そして最後の御言葉を出していただきますが、しかし人が神を愛するなら、その人は神に知られているのです。最後の時に私はお前を知らないと言われたら、本当にそれは地上でどんなに素晴らしい豊かな、人から評価されて尊敬されるような人生を送ったとしても、神様から知らないと言われるということは本当に残念なことだと言います。しかし人が神を愛するなら、その人は神に知られているのですという御言葉に光が、希望があります。私たちは心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、知性を尽くして神を愛するためにまず礼拝を捧げます。この1時間半の時間だけではなくて、日々神様と交わり、神様の御言葉を読んで聞いて、そして従おうと努力します。神様を第一にするように励んでいきます。神様ともすると第二第三のことのようにしてしまいがちな、忙しさの中でそれをしてしまいがちなところがありますけれども、神の国と神の義を第一に求める、それを生活の中心に据えて、そこを目指していくときに、私たちは大きな脱線からは免れるでしょう。 私たちはどれだけ神様に知られているでしょうか。あるいはキリストに知られている存在でしょうか。そのことが問われる三条の説教であります。アダムとエバはエデンの素晴らしい最高の環境の中で命の木からではなくて善悪を知る知識から取って食べてしまいました。私たちはアダムの子孫ですからそうしやすい傾向を持っているんです。罪の性質を持っているんです。しかし今神様は命の木というイエス・キリストを私たちの生活に人生に与えてくださっているんです。そのイエス様と親しい関係と親しい交わりを持つならば私たちはその命の木から取って食べながら永遠の命を生きていくことができるわけです。信仰生活の中心はキリスト。その交わりの中で私たちは許され満たされそして多く許された者は多く愛する人へと変えられ神様を愛することと隣人を愛することのこのバランスを持った生き方へと進んでいくことができます。父の御心を行うということはそのイエス様との親しい関係と交わりの中にいなければわからないことなんですね。神様は親しい人にご自分の御心を教えてくださるんです。神様と親しくなければ神様が語っておられてもなんか雑音のように聞こえてしまう。いやそれはもっと後でというふうに私たちは選択の自由があると言って後回しにしてしまうことがあるんです。でも親しい人そしてそれは夫婦関係の親しさを表している言葉が使われるわけですがそこまで私たちはキリストと親しい関係を結びその交わりを持ち続けているでしょうか。私自身にも問われています。ある時アメリカから来たクリスチャンたちにこう祈ってもらった時に、まあ、5人ぐらいの人が私を、まあ、繁栄家で囲むようにして座っていた中でそのリーダー格の人が私のために祈ってくれたその祈りの中にビジネストークではなくて神様との親しい交わりを持つことができるようにと祈ってくださったのが随分前のことなんですがその通りにしているかどうかということが相変わらず私のテーマなんですね。心を入れ替えてというフレーズを日本人はよく使いますが心を入れ替えるのも必要かもしれませんがキリストを神様私たちに与えてくださったそのキリストを求めながら日々キリストと交わっていくその生涯をこれからも励んでいきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様三条の説教わずか数回で学び尽くすことのできない豊かな内容がありますけれども今日はその結論部分を学びました。どうぞ私たちが二世預言者となることがないようにそして二世預言者に惑わされることがないように誠のブドウの木であられるそして良い木であられる命の木であられるイエス様にとどまっていつまでも残る実を結ぶことができますようにそしてやがての時にその日神様に知られているものキリストに知られているものとしてその入り口に入っていくことができますように入り口を入っていくことができるように守ってくださるようお願いいたします。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。